このラジオはベストとマサルがお送りするスピリチュアルな番組でございます。学校で教えてくれない話を軸に気づきをテーマに配信しております。本日5月8日水曜日、12時21分牡牛座の新月ですね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お知らせありますかね。
あ、前回に引き続き、
うん、
いよいよ諸々が大枠決まりまして、
うん、
6月16日、
はい、
出張弥勒塾ございます。福井県大野市、
はい、
20名ま定員ぐらいかなっていう風になってますが、
うん、
もうこれの時には出てると思うんですが、
うん、
お寺でやることが決まりました。
なんてお寺？
善道寺。
ほうほうほうほう。
良い行いの善に導く、
うんうん、あ、いい名前ですね。
いい名前ですね。まあなんかそんなね、善悪の善をこう伝えれるかどうかは分かりませんが。
でちょっと軽く詳細、
軽く詳細は、はい、まあ僕とでその副住職さん、
あ、副住職さんね、
うん、の大門さんと、
大門さんといえば
大門さん、違う、あの人大門さんね、ちなみに。で、まあ一応僕メインで喋らせてくれるみたいな感じになってるんですけど、
はいはいはい。
で、まあテーマも言っちゃうと、うん、幸せに生きるための口癖っていう、
おー、いいですね、
感じで、まあ生き方全般やね、
はいはいはい。
でその大門さんが、大門さんじゃない、大門さんがあれをやっ、お寺のイベントで、
うん、
その生と死についてみたいなイベントを最近やってはるみたいだから、まあその横にいる感じとして、
うん
うん、横というかまあ同じ大くくり同じテーマで、僕はこう幸せに生きるために、
うん、
まあ国語講師としては、
はい、
口癖がマジで重要だよと、
うん、
究極って言葉をよく使おうねとか、
はい、使おうね。
まあちょ、今の冗談としても、
うん、
まあこういう言葉を使って、こういう言葉を使わないようにしていくと勝手に行動が変わっていきますよ、
うんうん、
みたいな、
はい、
話を中心にして、
うん、
でみんなでお寺の精進料理を
食べましょ
うというランチ付きで、
はい、
3000円で考えてると思います、はい、ちょっと変わってたらすいません、
はい、うんうん、で定員は
定員20名
お堂でやるんですか。
お堂でやります。
へえ、ちょっと楽しみですね。
いや、ほんま楽しみ。
予約サイトはもう出てるんですか。まだ出てない。
いや、まだ出てなくて、インスタとか、まあ僕でもいいし、
うん、
スピリチュアル工務店の拓郎さんに DM していただければ参加できます、
はい、僕行きます。
ありがとうございます。
え、前日入りするんですか。
前日入りする。
土曜日か。
土曜日、
まあちょっと考えます、いつどう動くか。
はい、
もう入れてますから16日。
ありがとうございます。残念、はい、旅断りはないんですが。
ないんすか。
いや、欲しかったらなんか
送迎、
送迎あります。送迎ありです。僕のレアな軽バンに乗れます、ボコボコの。はい、なので興味ある人は、
はい、
ぜひ僕に DM、
はい、
謎にマサルに DM 送っていいんですよ。なんかイベントで言えばマサルに DM 送るみたいな感じになってるんで、
うん、マージもらえんやったら別にいいです。
はい、そんな感じです。
はい、あとタロットも後でできるかもみたいな。
その後にベソのタロットがイベント
希望者、
はい、
うん、
1回5000円で、
はい、
いつも通りやってますんで、
はい、
お待ちしております。
もう言うて1ヶ月半後ですよね。
そうね。
いや、それもスライド作るとかじゃなくて、もうおしゃべりだけ。
おしゃべりだけか、まあちょっとスライドありかなしかぐらい。
うん、
あんまりスライドやりすぎると良くないから。
うん、で時間はどれぐらい考えてるんですか。
全部で2時間ちょいぐらい。
ランチも含めて、
2時間しゃべってランチ食って3時間ぐらいかな。
あー、見ものですね。
いや、もう
人のイベントとか行くあんまないからさ。
いや、もうなくなっ、うんうんうん
うん、その1時間とか2時間間のやつ、うん、ペグでやるのはこうね、ゲスト読んで、
うん、
僕が話聞いてや
けど、うん、
もうこうお客さん側で行くことがあまりなくなってるから、ね、楽しみします。6月16日日曜日ですね、
はい、
福井県大野市で出張弥勒塾でございます。はい、はい、ではでは、まあ、今回のテーマなんですけど、
はい。
なしで行くんですね。
いや、なしで、後で変わるかもしれない仮のものが今あるというだけですね。
あ、じゃあ一応仮のことだけ
最初に、
まあ、仮でも進めますよ。
はい、
いいんですね。
はい、
今までなんかネイティブアメリカンだとか、
はい、
ちゃんとこう、あ、そのことについて話すんだ、
うん、
っていうのが分かりやすかった、はい、と思うんですけど、今回5月はですね、タイトル出てるのかな、変わってるのか分かんないですけど、猫と神様とのおしゃべり、
はい、
ということになっております。
はい、
まあいいか。はい、なので今月のテーマは、学校で教えてくれない猫と神様とのおしゃべり。
わかりやすく、
はい、
今までみたいなタイトルをもしつけるなら、
はい、
量子力学ってなるんですよ、
はい、
でもそれやっちゃうと、うん、俺がほんまにちゃんと量子力学を伝えなあかんなと思ったから、
はい、
ちょっと勉強しようと思って、
うん、
本を読んだ結果無理だってなって危なすぎると、
うん、
全然分かってないまんま、
カタカムナぐらい危ない、
カタカムナぐらい危ない、うん、から量子力学でタイトルは使えないなと。
なるほど。
でその元になってる、
うん、
有名な量子力学といえば、
うん、
で有名な実験の名前が、名前というかこう説が、
うん、
シュレーディンガーの猫っていう、
うん、
実験があります。
おう、
だからそれの話をしようと思いました。
なるほど。
でこの今回の参考文献にもそれが書いてあるんだけど、うん、まあその辺をやろうと思って勉強したら、結果的に、うん、いやこんなん絶対俺は喋られへんってなってやめになったから、今タイトルがないっていう状況
です。わかりました。まあタイトル変わってるかもしれないですけど、はい、皆さんご了承いただければと思います、はい、では1週目ですね、早速、
はい、
まあ、天才とバカのおしゃべり、
はい、
というタイトルでお話しいただきます。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。で、まあ、1週目ね、今言ってくれた天才とバカのおしゃべり、
うん、
で2週目が可能性の世界の話をしたいと思います、
はいはい、
で3週目が予想外の現実っていう話で、
うん、
まあ3本だって、
はい、
で、まあ、結果量子力学の本を読んで、まあ、僕が思った感想、
うん、
でそれについてのマサルの意見、はい、感想を追っていくような、はい、
なるほど。
で今まではね、結構こういうことがあって、うん、こうでこうでこういうものがこうネイティブインターネットはあって、はいはいはい、みたいなにどう思うやったけど、うんうんうん、今回はもうまず僕の感想を放り投げます、
うん、俺も分からへんねん、
分からへんけど俺はこう思った、
うん、
に対してマサルさんどう思います、
あ、分かりました、
やっていけたらな、
そのつもりで言いますね、はい、じゃあ参考文献から、
はい、1個目、神様とのおしゃべり、
はい、
佐藤光郎、
うん、これ読んだよ僕も、
これが今回の始まりです、
うん、
最近僕が佐藤光郎さんにハマってるから、
うんうん、
だからもうタイトルとして佐藤光郎でもよかったぐらいかもしれない、
うんうんうん、
けどなんか今までね、あんま人フォーカスってしてなかったから、
はいはい、
しすぎてなかったから、
うん、
なんかその流れはあんまり壊したくないなと思ったから、うん、
それ以外の名前をつけたいけどまだわかんないですね、
そう、うん、でその光郎さんが最近本を出しました、
う
ん、それが共著で、
はい、
2人で書いてるんですけど、
対談形式ですね、
はい、シュレーディンガーの猫を正しく知ればこの宇宙は君のもの、
うん、
でこれが上下巻、
まずシュレーディンガーの猫をちゃんと分かっとかないといけない、
ね、いけないよっていうことですね、うん、はい、でこれが量子力学を知るにはシュレーディンガーの猫を正しく知ろうねと、
うん、
そしたら量子力学ってものが分かるよと
分かんねえ、分からなかったでしょ、
え、分からんかった、分かるわけないやんってなんかもう読んでて半切れになりますイライラしてる人が読んだら多分放り投げてる
読むだけで丸々になるみたいなやつね、そういうシリーズね、
じゃもう そんなんちゃうでこれがその佐藤光郎さんと、
はい、
安江邦夫先生、
はい、
大先生、
うん、
大アジャリぐらいのポジションです、
あ、マジですか、
はい、まあ基本この、3冊、
うん、
上下巻ね、
はい、
と最初やろうと思ってたのはな、結構僕抱き合わせが好きやから、
うんうんうん、
オムニバスというか、
はい、
でここでも前紹介したお花の先生、
お、
スオフローラ先生の花とお金っていうのも最近面白かったから、はい、
うん、
あ、これちょっとやっぱ全然ここには量子力学って出てないんだけど、
うん、
言ってること近いかも、
うん、
と思って、じゃあ一緒に言ったらおもろいやん、
うん、
と思って最初できたタイトルが花と猫と神様のおしゃべりみたいなのにしようと思って、
うん、
無理やんってなってで花が消えました。なので今回はこれは参考文献ではありません、
うん、なんか今言うなよって感じかもしれないですけど、抱き合わせ好きなんやったらみんなが知ってる漫画アニメ映画とそれを抱き合わせたら分かりやすいかもなって思う
来週からそうしましょう
来週からやんの、
来月から まあ基本ね、やっぱこう弥勒の世っていうのが今年一年のテーマやから、うんうんうん、こう弥勒の世にするためにこういう考え方って大事だよね、うん、を紹介したい、
うんうんうん、
からなんかこうあれもこれもこう盛り合わせたくなる、
うんうんうん、
けどまあそうね、だからみんなが知ってるこれと実はこれの話がみたいな、そうそうそう、
ゴールデンカムイと何々みたいなとか、ワンピースの
あとそれでいこうか、
そしたらみんなキャッチー
じゃない、そうね、漫画アニメ、
う
ん、まあドラマとか、
そうそうそう、
映画とか、
ああそれをこのこと言いたいけど今更言うない
新しい、いやいや、新こういうの進化と言いますね、
はい、やっぱとっつきにくいやんね、
そう、謎と謎をくっつけるから謎に生まれない、ない
や今回謎と謎と謎かけてるから
まさにそんな話が出てくんのよ、うん、ここにも、
うんうんうん、それマジでもうアンパンマンととかでもいいんです
よ、あー、まあ、なるほど、理解した理解した、やることわかった、
来月覚えてるかな、か
これ苦しみ続けたからこそ今ありがたさが伝わってる
じゃあまあとりあえず今回苦しみの月間ということで、
苦しみの果てにベソがたどり着いた
場所で、うん、まあ、天才とバカのおしゃべりは今回話してくれますけど、はい、この神様とのおしゃべり僕読んだんでね、
はいはいはい、
なんとなく話せると思いますけど、台本何も書いてないんですよね、
台本今回なしですまさかの
じゃあどうぞ
でもう一個ね、参考に、蜜蝋チャンネルがあります、
おぉ、トゥーランド V 力じゃない。
じゃない、今回違います。
おぉ、はい。
なんかね、タイトル長かったんな。何やったかな、
あ、YouTube のタイトルが、
うん、あ、ちょっと今調べてくれてます。
はい、
鉄理作家。
鉄理学作家、佐藤蜜蝋。神様とのおしゃべりチャンネル。
はい。
はい。です。
で、このきっかけね。
うん。
この神様とのおしゃべりが大ベストセラー、30万部とか言ってるのかな、で人気になった佐藤蜜蝋さんが、
うん、
もう10年以上前かな多分この本が、
うん、
で、そこからずっと今まで活動してて、で僕もねその量子力学っていうのを言うたらナノ学者とか勉強もしてない僕が、
うん、
そんな学問に興味を持ったかっていうと、スピリチュアル好きな人って大体みんな量子力学好きなんよ、
うん、なんかそんなイメージはあるね、
う
ん、
でイメージで言うと目に見えない世界の説明を本気で科学者がしようとしてるらしい、
うん、はいはい、はい、
今までは
2015年、あ、ごめんなさい、流れちゃったはいはい、
そう、目に見えない世界を科学者たちはないって言ってきたから、うん、研究すらしなかったんだけど、
はいはいはいはい、
量子力学が出たことによって目に見えない動き方がわからないってなってしまったよね、
うんうんうん、
科学者たちが、
うんうん、
説明のしようがないってなった時にスピリチュアルの人が言ってることと同じことが起きてるってなったよ、
うん、
でそういう人たちが、学者たちが量子力学でこういうことなんじゃないかって説明したらスピリチュアルの人らが好きそうな言葉を言ってきてくれたから、
なるほど、
ガチャって、
はあはあ、抱き合わせ、ね、
抱き合わせられたの、
はいはいはい、
でそのスピリチュアル業界の人らの中で量子力学っていう言葉が浸透していった、
うんうんうんうん、
の始まりが佐藤蜜蝋さんって言われてて、最初にスピリチュアル業界に、
科学的な、
うんうん、っていう言葉を持ってきた人っていう扱いやと、で出版社の人が、この今の量子力学の最先端の天才、
うん、
安江大先生、
うん、
とその始まりである佐藤蜜蝋さん、
うん、
との対談をやりたいと、
お
で今量子力学がみんなに誤解されているっていう、うん、
なんか書いてあるね、
うん、安江先生の意見、
うん、
でその誤解を広めたのは佐藤蜜蝋お前だと、
なるほど、
出版社の先生に、出版社の人に
、うん、
怒られてはないけど、うん、でも始まりって佐藤さんですよねってなって、そっか俺が広めたことによって正しく伝えていかないと、
うん、
誤解が誤解を生んでしまうよねってことで、もうここに教科書を打ち立てましょうと、
はあはあ、それがこの本、
それがこの本なんです。
シュレディンガーの猫を正しく知ればこの宇宙は君のもの、
はい、
上下巻ですね、
上下巻です。
これができたのにわからないんですね、
わからないんですよ教科書が難しすぎて諦めてしまう生徒続出っていう、
確かに帯に、うん、特にスピリチュアル業界に出回って量子力学は嘘だらけみたいな、
うん、
帯に書いてますね、
はい、で、まあ、今回ね1週目はこの佐藤蜜蝋さんと、
うんうん、
安江邦夫先生がどんな人なのかっていうのに迫る、はい、もうこれそれ迫るだけで1ヶ月いけそうなんですが、ちょっと駆け足ダイジェストで迫っていきたいと思います、
はい、
まず蜜蝋さんから、
うん、
まあ勝も 神様とのおしゃべりを読んだと、
う
ん、
そう、あと悪魔とのおしゃべりも出てるんです
よ、続編でね。
そう、そっち難しくてちょっと僕分かんなかったんですけどね。
ざっくり佐藤満郎へのイメージどうですか？
いや、僕なんかやっぱね、作者とか全然興味ないやなと思いました。でもこの絵のタッチと内容はめっちゃ覚えてて、
うん、
読んでよかったなと思った本だったんで、
うんうんうん、
うん、よかったですね。
いいイメージ、
いいイメージ、なるほど、そういう風な捉え方かみたいな、
うん、で、もともとブロガーです。
うん、
だからその十何年前に、
うん、
アメブロかな、初めて。今でもそのブログがあって、だから今 YouTube とブログが連動してて、
うん、
で YouTube パッて見のが、まあ、手っ取り早いや今、
ね、
YouTube パッて見たらそれに喋ってることをブログに書いてくれてると、
うんうんうん、
で実はシンガーソングライターです。
へえ、そうなんや。
そうなんよ。だからライブ音楽から知った人もいると思います。でざっくり経歴を喋ると、もともと普通の会社員です、
うん、
留年したんかな、うん、大学を卒業し、
はい、
で、あ、書いてあるな、札幌の大学に行ってたみたいです、
うん、
で10年間、確かね、沖縄の沖縄電力、
はあ、
やったと思うんやけどに勤務、
うん、
でその会社の最後の方に神様が舞い降りてきたと、
うん、
で神様からああしろこうしろって言われた通りにやってったら、うんうんうん、自分の人生が幸せになっていったっていう体験談みたいな感じで、
そんな感じで
神様とのおしゃべりっていうのを書きましたと、
うんうんうん、
でそこから独立してこうスピリチュアルっていうものを人々に伝えていくのが、まあ、自分の役割だってことで、社会を変えるために一人一人の意識を変えていく、
うんうん、
2011年にブログ笑えるスピリチュアルを開始、
うん、
で瞬く間に各種ランキング1、
ああ
月間200万アクセスを誇る大人気ブログとなる、
うんうん、
で2014年に、サラリーマン引退、各全国各地でトークショーピアノライブを開催、
うんうん、
でもともとねライブバンドマンをやってたから、
うん、
まあ、音楽もできて、で歌で伝える、ブログで伝える、
はいはい、
みたいな感じで、で本で伝えるみたいな感じで大事なことを伝えていくと、
うんうん、
で僕が知ったのは多分存在はもう5、6年前から多分知ってて、
うん、
なもっと前から知ってたけど、なんとなくなんかイケス感感じに勝手に思ってたよね。
結構若い人なんだよね。若いんかな、見た目がなんか。
窪塚の1個下って言ってた。
窪塚と知らんけど、まあ、40代、
うん、で YouTube 見てくれたら分かるんですけど男前です。
そうですね、
うん、だからかっこいいお兄さんが、
うん、
スピリチュアルのこと全開で喋っております。
あ、久保塚ともやってる、なんか、
あ、最近ね、なんか
世界が嫉妬したなんちゃらって、で YouTube 上がってるよ。
うん、あの久保塚のチャンネルにも出てるし、そうで、そう、その神様との喋りで悪魔との喋り、
うん、
でその量子力学について言ってると、
うん、
でそれをまあ、今回シュレーディンガーの猫を正しく知ればでこうちゃんと解説するにあたって大天才の安江先生を招いてやりますということで、
うん、
じゃあこの安江先生はどんな大天才かというと、
うん、
まず量子力学という言葉がまあ分かんない人も多いかと思うんですが、
はい、
物理学の最先端の業界だと思ってください。
はい、
物理学って聞けば何を思い浮かべます？
なんか物落ちるリンゴ的なやつ。
ああ、そうそうそう、
うん、
そういうものを今では古典物理と言います。
うんうんうん、
まあ重力とか引力とか、
うん、
基本的な目に見えるものの動き、
うん、
でそれが進んでいくと今度人間の目には見えない範囲での物理学を考え始めるよね。
うんうん、
だから顕微鏡で見る時点でもう僕らは目に見えてないよね。
うんうん、
けど顕微鏡で見たらこうなってるよねっていうのを計算して出したり、
はいはいはい、
だから数学と隣り合わせに物理学はどうしても言ってます。放物線を描く角度とか、
はあはあは
あ、サインコサインタンジェントとか、
はいはいはいはい、
その辺から僕はちょっとハテナが湧き出
す。でも一旦ちょっとあの Google でね、
はい、
量子力学とは、
はい、
どうやって説明するのかなと思って、
はい、
めっちゃ簡単に説明してますっていう 4行の文章で説明されてるんですけど、
はい、
私たちの体をはじめ全ての物質は原子から成り立っている。量子とは原子や それを形作る電子、陽子、中性子、さらに小さなニュートリノやクォークなど、私たちの暮らす世界とは異なる法則が働く粒子のことだと。その法則は量子力学と呼ばれ、物理学の中でもとりわけ難しい分野とされていると説明がされています。
はい、はい、なぜ難しいのか、
うん、
目に見えるものって100回やったら100回その通りになることがほとんどなのよね、
うん、
まあ僕はよくわかりやすく言う、さっきの重力、
うん、
この持ってるものって離したら、うん、その持ってたものが下に落ちてる、
うんうん、
その速度だったりは一定だと、
うん、
でもそこに風が吹けば、
うん、
その影響を受けて横に寄れちゃう、
うん、
でもそれも風の力を計算すれば、
うん、
計算通り寄れる、
はいはいはい、
っていうものが物理学、
うん、
でもそれがさっき言ってた原子よりちっちゃいものを見るとそれ通りに動かないってことが分かってきた、
はあ、
で今までやったらじゃあ風の影響かじゃあ風の強さを考えようってなるんやけど、
うん、
風も何もない真空やのに寄れるってなった
ん
や、で2回目やったらちゃう方に寄れんのよ3回目やったらまたちゃう方に寄れって、
はあ、
でこの寄れって何、
うん、
ってなると全員が分からない
うん、
っていうことを大真面目に研究していって、
うん、
理論をだから、
うん、
仮説に重ねていって理論として成り立ったのが量子力学、
は
あ、まあ量子論っていう言葉も横にあって、
うん、
量子論と量子力学は違うっていう説明も書いたんだけど、
はい、
その時読んでうーんってなったけど今説明しろって言われたら無理やからまた興味ある人は量子論と量子力学っていうのも違うんだってことはまあしといてください、
うん、
でまあそんな世界の、誰もがわからないであろう量子力学、うん、あちなみに天才アインシュタインですら量子力学はおかしい、
は
い、そんなことにはならない、
うん、
それで有名な言葉が神様はサイコロを振らないっていう言葉が生まれてんけど、うんうん、要はそのさっき言ってたよれる話、なんか思ったのとちゃう方に行くっていうのが最終的に確率だっていう答えに一旦仮説として出たよね。でそれの論文が出て、
うん、
そうだって一回なったんよ、
うん、
に対してアインシュタインがいやいやそんな物理学者として確率でものを言うなんて絶対にあかん、
うん、
証明しないと、そう、うん、神様はサイコロ振らないから、
うん、
絶対そこには何かの
法
則があるはずだから、うん、確率なんて言うなって反論したのが神様はサイコロ振らない、うん、だからその要はサイコロの定理を出せっていう話よね、
うん、
確率がなんでこうなるかみたいな、
うんうんうん、
けど物理学者たちは一旦仮の答えが欲しいからこんな感じの確率が起きるはずですみたいなものがふわっと
出る、はいはいはい、
みたいな業界でした。当時だからアインシュタインがあれにも出てくるよね、
オッペンハイマー
にも出てくる、うん、まあ1950年、うん、40年50年ぐらいにそんな感じでした、
うん、
そっからどんどんいろんな人が研究に重ね、うん、今4つ量子力学の中で使われてる計算式、
うん、
方程式があります、
はい、
まあ言ってみるか一回
言ってみて。
まずハイゼンベルグ、多分出てきてんね、オッペンハイマーには。ハイゼンベルグの行列力学、
うん、
多分行列って読むってね、合ってると思う、
うん、
えんけど、これも何か説明しようって無理やねんけど普通 2×3 って6やん、
はい、
けど 3×2 は6じゃないっていう説が数学の中にあるらしいの。これがさっき言ってた右に寄れたり左に寄れたりするときに、
うん、
この行列で計算できるって言い始めて、
なるほど、
でやったら確かにそうかもしらんってなって出てできた1個目の量子力学の中の1個はでかい柱、
うん、
行列力学、
うん、
で2個目がシュレーディンガー、
はいはいはい、
この猫の話です、
うんうん、
の人がいや全ては波だから、
うん、
今まで粒でそれ計算してたでしょと、右行ったり左行ったり、
うんうん、
じゃなくて、
うん、
粒が波の動きをしてるんだっていう元に計算したら波の動きの計算式を使ったらいけたってな。
オッペンハイマーも言ってたね。
あ、言ってたよね、
うん、なんか講義で、
うん、
一番初めの一人目の講義来た時に、
うん、一人に対して授業してるだけ
だもん、ね、そうもうなんかやっと来てくれたみたいな感じで波と粒だみたいな話だった
ね、うんうんうん、そう、だから昔からこの量子力学の壁が物体が粒なのか波なのか分からないっていうところから始まっててんけど、うん、粒が波の動きをしてるっていう考え方でいくといける、
なるほど、
っていう計算が、
ベストの時に抱き合わせってやつ、
ね、抱き合わせですよが波動力学っていうのをシュレーディンガーがやってくれました、
はいはい、
でそこからいろんな実験があって、シュレーディンガーの猫も有名なんだけど、
うん、
もう一個二重スリット実験っていうのが有名であります、
うん、聞いたことあるの、
量子力学で、はい、要は隙間が
2
個あります、
うんうんうん、
要は日本で言ったら襖とかが分かりやすいかな、
はいはいはい、
襖ってこう4つ並んでったとしたら、うん、真ん中1個置いて右と左に襖を置いたら、
うん、
間が2個あるよね、
うんうんうん、
襖間襖、はい、間襖、
はい、
ここに光を当てたら、
うん、
普通粒だったら、
うん、
一直線に行くから、
うんうんうん、
真ん中の障子のところは、
うん、
玉粒が行かない、
はいはい、
はずなのに、
うん、
光を当てたら、
うん、
なぜか真ん中にもおるやん、
うんうんうん、
っていうことは粒なのに波の動きしてるよねみたいな、
うん、
じゃあその粒はどっちかを通ってるはずやん、
うん、
じゃあどっちの通路を通ってるんだろうっていう計算をしたら、
うん、
毎回違うっていう計算が出てきたよなんでってなってわからんくなったのを計算式でやったらできるんじゃ、積分を使ったらできるんじゃないかって言ったのがファインマンさん、
うんう
ん、がどっちの通路を使うか計算で経路積分っていうのを発明して、
うん、
うおーこれでいろいろ進むってなりましたのが3つ目、
うんうん、
でこの物理学僕もよく知らないんだけど、基本的にはもう方程式ってもう限られてんねんて、
うん、
4個の考え方しかないらしい、
うん、
それでもう1個残ってて、この昔の理論使って量子力学をまだやってないよねっていうのがニュートンの物理学やってんて、あの重力、
はいはいはい、
でまあさっき言ってたような力を計算したら、
うん、
絶対その通りに放物線を描く、でもそうならないからみんな困ってたわけや、
うん、
それを使ってどうにかできひんかって言ってやった人がネルソンっていう人、
うん、
がニュートンの運動方程式を使って量子力学を説明しましたっていうすごい人が現れました
はいはい、はい、
っていう4人が今までの量子力学のもう金字塔、
はいはいはい、
この4人で量子力学は成り立った、
うん、
このうち3人がノーベル賞を取ってんねん。
なるほど。
でそこに野瀬先生がある事件をきっかけに、
うん、
数式だけ思いつきます、
うん、
でその数式を解いていけば、
うん、
見えた、
うん、
ってなって計算してったら今まで言ってた人の理論を全部きれいにした、
うん、
しかも計算式がきれいなものができた、
うん、
で今までの人らがなんでこう金字塔、
うん、
これ一個にできひんかっていうと式が汚いんやって、
複雑なんやね。
そうだから僕らが見て分からへん、
うんうん、
けど光の計算式方程式E=MC² って僕らでも覚えれるような、
うんうんうん、
意味あんま分からなくても、
はいはいはい、
あれアインシュタインが作った最も美しい方程式って言われてんねんけど、
うん、
短ければ短いほど美しいんやって、
うん、
っていう意味で安江方程式めっちゃ短いらしいん
や、
はい、業界的にね、
うん、
それでバーンって論文出したら、
うん、
すげーってなって世界の物理学者量子力学者たちが量安江邦夫すげーってなって量子力学に5つ目の方程式を打ち立てて、で認められたんよ。
確かに調べたけど全然複雑
あ出てくるんじゃない、 読める、
ちょっと待ってくれ、どれのこと言ってんねやろな、これでいいんかな、これでいいんか、読みたくないもん
漢字読むよりむずい、
これでいい、ちょっと待ってね、ちょっと これなんかな、安江さんやんね、
安江、保つに江戸の江、
安江方程式、なんかいっぱい出てくるな、ちょっとわからんな、
まあだ日本人で一番今ノーベル賞に近い人って言われてます。なんでノーベル賞取れないか知ってる？
なんでやろ、
白人のためのやつやから。
あ、そうなんや。
で結構、
うん、
まあその2人の対談やから天才とバカのおしゃべりっていうふうに今週はしたんやけど、
う
ん、まあ、神様とのおしゃべりでは神様がもうバカ代表の佐藤光郎に、
うん、
この世の仕組みを神様が教えてくれて、その通りやってったら自分の人生を豊かに生きれるようになりましたっていう本やから、まあそのバカ代表の佐藤光郎と、
うん、
天才の安江さんが対談してるのがこれ面白かったから、あ、まあ、そういうタイトルにしたんやけど、
多分これなのかな、 いやもうなんか分からん、なんか短くて美しい気がしないんですよ今出てきてる
なんか結局手計算で計算できるのが美しい式らしいね。
はあは
あ、で今まで言ってた人らはコンピューターで計算しないと答えが出ないらしい。だからも
う
何千何万何をかける、
はいはい、
何千何万とか無理やん、
うん、
っていうのをコンピューターを使わずに計算できるように式を打ち立てれたらしい。
うん、ちょっと分かんないですね
まあだから数学者と物理学者ってのまたちゃうらしいね。
うん、今パッとできてる多分違うけどっていうのを読んでみましょうか。
はい。
ax(t) 分の ay-d コロン -adx(t) 分の ay(-d) ad コロン x(t) 分の ay(=0)。
おお、イコールゼロしかわからなかったなるほど、
これかわからん、パッとできたのがこれやから、なこれって何の方程式なのな。
まあ安江方程式って言えば、まあそうやっていっぱい出てくるは出てくると。
うん、うん、難解ですね。
難解なんですよ。皆さんにもやっと僕のあのちょっと頭が4回ぐらいショートしたって話が、
まあまあ、勝手にやって
ないけど勝手にやってないけど
この方程式、この方程式の考え方なかなか難しいし、私自身もしっかり理解できているとは言い難いので、詳しく知りたい方は安江先生の本人の解説、量子力学と最適制御理論をご覧くださいの下にドンって
そうなんよね。だからこのシュレーディンガーの猫の本は、
うん、
数式が1個も出てきません。
うん、
言うたらそんなこと書いてもしゃあないって思ってるから、
うんうんうん、
だから言葉はね、でもいっぱい物理学用語がいっぱい出てくるから、うん、
その辺分かっとかないとちょっと理解が難しいですね。うん、そう
で、バカ代表って言った光郎さん、めちゃくちゃ物理学詳しくて、うん、質問がもう用語でやってんのよ。
あ
で、あの学者のこの理論っていうのを大体知ってはるから、
うん、
いやそれが分からんから分からんねんっていう、こっちの気持ちにもなってくれよってなってる。
うん、バカは読むなっていう本ですね。
そういうことです。バカは読まなくていいです。
え、一旦初回は終わりですか。
まあざっくりこの天才と天才、あ、はい、まあ、だから本物は天才と天才のおしゃべりなんだけど、
うん
うん、まあバカ代表と自分で自分をこうわざと下にしてる光郎さん、
うんう
ん
う
ん、このお二方どうですか。
どうですか。でも神様とのおしゃべりいろんなことある人いるかな。
うん、
僕結構あのまあこの本自体はまあ蜜蝋と神様の おしゃべりが対談形式で書かれてるんですけど、
うんうんうん、
結構わかりやすくてね。
そうやんね。うん、
だからその蜜蝋が、まあ、いわゆる一般人のマジでバカなどうしようもないやつっていう言われ方をしてて、うんうんうん、で神様が蜜蝋よそれじゃダメだぞって言って、うんうん、こうやってやってみるんじゃんって言って、わかりましたってやったらうまくいきました神様みたいな、
うんうんうん、
でちゃんとそれにうぬぼれて、
うんうん、
そうじゃないぞ蜜蝋っていう、
なんかドラえもんみたいなね
そうそうそう、のび太くんとドラえもんみたいな構図でずっと行くんですけど、
うんうんうん、
まあ結構ねなんかなるほどそういう感じねっていう、だからもしも全てをね叶ってしまったらどうしようとか、
うんうんうん、
うん、なんかいろいろなぜ感情が湧くのか、
うんうん、
いろんなタイトルで分かりやすく、
自己啓発に近いというか、
まあそうね、うん、ないではなくあるを探せとかね、
うんうんうん、
美空ひばりを信じてみるとかもね書いてますね。
ああ川の流れのようにね、うん、
神様はお金が大好き、まあタイトルとしてそうやって置いて32個、
うん、
のなんかこと、うん、32やったかな、
36かな、
うん、
2か、
まあ、これは僕は読んでもいいんじゃないかなと思うんですね、うん、ちょっと分厚いけどすごい読みやすいですね。
安江先生の印象は今まで、
うん、今聞いてみて、とりあえず僕多分会っても何も喋れないと思います
そうで、人生で見ればめっちゃ面白くて、
うん、
学生時代が、まあ、頭良かっ ったんやけど、勉強はそこまでできんかったらしいね、
うん、
で UFO の研究がしたいですって思ったから、
うん、
UFO を研究できる学部に行こうと思ったんやって、
うん、
宇宙人 UFO ならそれが日本には東大か東北大学にしかその学科がないんやって、天文学なんちゃら学科みたいな、
はいはい、
で東大行けないから、うん、東北大学に受けて、
うん、
でその狭き門に受かったと、
うん、
で行って教授にあの UFO の研究がしたいですって言ったら、バカモン、そんなことをやってる学部じゃないって言われて、えそうじゃんってなってでいやそんなつもりできたんじゃないのに、うん、ってなって、まあとりあえず大学卒業して大学院行くときに、でもこのままおっても UFO の研究できひんからどうしようと思ったときに、うん、量子力学に出会っておもろってなって、で京大の大学院に入ります、
うんうんうん、
で京大の大学院入って量子力学学んでたら、一番面白いのが湯川先生、
うん、
湯川先生聞いたことあります？
ないです。
日本人で物理学で量子、ノーベル賞取った人です、
うん、
だからすげえ人、日本人の宝、
うん、
湯川先生を我々日本人は知らないっていう残念なことが起きてる。物理学界からしたら、なんで湯川先生こんな広まってないねん、
うんうんうん、
興味がなさすぎるよね、日本人が量子力学に、はいはいはい、でその湯川先生の教えを学びたいって言って京大に行きます。で京大でももうほぼ引退されてて、
うん、
たまに話を聞きに来る側で、
うん、
車椅子で来たりしてるぐらいの感じだった時に、うん、そのお弟子さんが名古屋大学にいるって聞いて、
はい、
で名古屋大学行って大学院に編入みたいな、
うん、
してたら、その当時の就職活動っていうのがもう海外じゃないと量子力学の研究ができひんから、うん、
はい、
海外の先生に手紙を送りまくってた
ん
で、うちの研究所によかったら研究生として来いみたいな、ほんならちょっと給料も出るからみたいなっていうのをみんな就活としてやるから、
うん、
でも返事くんのが2年後とからしいんです、
う
んうんうん、じゃあ今からやっとかなあかんやんってなって、大学院1年生ってか入ってすぐぐら
い
に手紙を送ってたら、3ヶ月ぐらいでぜひうちに来なさいって来た。それがジュネーブ、スイスから来たんやけど、うんうん、それ博士号取ってからの話やん普通。
そうね、
けどまだ入って3ヶ月とか6ヶ月やから、
うん、
博士号ないやん、
うん、
でもある程度書いてるから、
うんうんうん、
詐欺、学歴詐称になってしまうとで先生に相談したら、わかった、じゃあもう弾丸で取らせようってなって、そうわずか6ヶ月ぐらいで博士号が取れたっていう天才、
天才やな。とりあえずあのこの安江邦夫さんの見た目だけ僕分かるんですけど、
うん、
ほぼミスターサタンです
そうね、そうねちょっとフォーマットテンパーで
ほぼミスターサタンです。
そうほんで、まあ、ヨーロッパでそういう天才たちに揉まれながら、
うん、
ああでもないこうでもない。で面白いのが物理学者って、まあ誰でもそうやと思うねんけど、音楽とかでも、
うん、
まだないものを作りたいってなるやん、
うん、
で物理学の人たちも同じで、あの人がもうあの研究やってるからあかんわ、あの道はやめよってなって、自分が研究人生かけてやることを探すらしいんやけど、
うん、
周りからしたらそれが、いやそんなこと調べてどうすんねんっていうことに見えると、
うんうんうん、
田中、まあさっき出てきたハイゼルンベルグとか、
はい、
シュレーディンガーとか、
うん、
自分の道で自分の方程式を生み出したっていうのが科学者にとって最大の功績、
うんうんうんうん、
それで分からなかったことが分かるってことがこうすごいことだ、
うん、幸福なんやね。
そう、
うん、
で安江先生のその瞬間が訪れたのが、スイスからドイツへ行くときに、
うん、
アウトバーンっていうのがあるらしくて、うん、聞いたことある？
あん？あるかもな。
車、道の名
前、うんうんうん、なんか高速道路的な、なんかあるよね。
もう広大な田舎に、
うんうん、
6車線ぐらいあって、
うんうん、
制限速度がないっていう。
そうそうそう、なんか知ってるん
ですよ、うん、そこで200キロ近く車で走ってたらしいね、
うん、
もうやってみたかったんやって人生で、
うん、
そんなスピードの向こう側行くみたいな、
うん、
ってやってたら、もう言ったら豪速やから、
うん、
もうガガガガガガガガガってなって、やばいやばいやばい、これ死んでまうんちゃうと思ったら、いきなり全部音が消えたらしい、
ね、
うん、
お
ー、で、あれ俺もしかして死んだ、
うん、
と思ってたら数式がいきなり脳裏に浮かんでって、
うん、
で、え、何この数式と思ってたら、もうほんまにあ、もう死んでまうわってなって、うん、ゆっくりしたらまたガガガってなって、
うんうん、
また元に戻って、うん、ああ何やったのこれ、でとりあえず数式書いてみるかっつって書い、落ち着いて書いてみたら、うん、もしかしてこれ今俺が悩んでる新しい方程式をこの理論とこの理論、
うん、
それこそ湯川先生がやりたかったことの 時期じゃないかこれってなって解いてったらほんまにそうやってで急いで論文作って送ったらこれだってなって、
うん、
それが安江方程式、
あの難しいやつね。
そうがだから安江先生がよく言ってるのが、他にも YouTube とか結構出てるから、のが人生行き詰まったらあのアウトバーンで爆速で走ったら解決するからってアホみたいに笑顔で言ってはる、大真面目に言ってはる。
まあ何だろうな、それ何かを超えたんやろな、そのガガガガガガ、
多分物理の限界を、
そうやんな、
量子の世界へ行ったんやろ
う
ね、
でも光の速度とかじゃないもんね、めちゃくちゃ速いもんね。
マッハの話も出てくる。マッハの人間もまた面白いらしい、
うん、
マッハさんが音速を見つけたからマッハっていうらしいんだけど、マッハの自画像っていうのが面白い
ね。本があんねや。
分かんない、一生終わらへん、
終わらへん、
この2人の紹介は終われない一旦
終わりますよ、40分喋ってるんで、
はい、
はい、ちょっとよく分からなかったですけど終わります
逆に分かった回があったら教えてほしい
ありがとうございました、ありがとうございました